もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
中学校3年生の、
はい。
長女の、
はい。
携帯電話の使い方、
はい。
に問題があるという相談です。
はい。あなたおいくつですか？
50歳です。
はい。じゃあ、旦那さんは？
51歳です。
はい。中3の長女さんっていうのは一番上のお子さんですか？
はい。
その下にはどなたかいらっしゃいますか？
はい。弟が。
はい。何年生？
中1です。
中1。はい。13歳ですかね。
はい。
はい。使い方っていうのはどういうことなんでしょうか？
まあ、夜遅くまで。
うん。
通話しているのか、ゲームしているのか、
うん。
なんか動画を見ているのか。
うん。
とにかくずっと、トイレに行ってもお風呂に入るときも手放さないっていう感じ で、
はい、
でご飯も食べない、勉強もしない、
うん、
ずっと、まあ、依存している形なんですね。
はいはいはい。
で当然朝も起きられませんし、
うん、
勉強もしませんし、
うん、
で部活も遅刻になっちゃうし、
うん、
もう全てこの携帯の使い方がちょっと異常なくらいこう依存しているので、
うん、
全部が生活のリズムが狂ってしまって、
うん、
でもう娘と私の母親との関係もギスギスしまして、
うん、
まあ、うるさいとか関係ないとかそういう会話じゃないんですよね、うん、もうそういう口調でのコミュニケーションしか取れない感じで、
うんうん、
困っています。
あれですか、勉強もしないっていうことは、はい、成績とか下がったりしてるんですか？
下がってはいませんが、
うん、
受験控えてますので、
うん、
みんなは頑張って勉強していくので、
うん、
でうちの娘はその今まで通りスマホで勉強しなくて手たらくな生活を続けてると、
うん、
やっぱり下がるっていう形になりますよね、
うんうんうん、
周りが上がっていくので、
うんうんうん、本当に勉強してないんですか？成績下がってないって。
授業はちゃんと聞いてるらしいんですね。
ああ、じゃあすごいですよ。
ただまあこれからはもう差がついてきちゃうよっていうことは担任の先生からも言われてるんですが、
はあ、はい。お友達関係とかはどうなんですか？
あんまりうまくいってないような形ですね。友達の話を家庭で今まですごいしてたんですが、
あ、
ピタッとしなくなったんですよね。でちょっとこっちも気になるので、
うん、
なんとかちゃん最近元気とかそういうふうに言うと、
うん、
関係ないじゃないとかそんな感じで
反抗期ですね、
はい、反抗期なんですけど、
うん、
はい、
うーん、
避けてるような感じですね、うん、そういう友達、学校の会話を。
うーん、スマホでじゃあ何やってんですか？
何やってるかわからないんですよ。スマホ自体のロックを指紋認証っていうのでやってるもんですから、うん、勝手に見ることができないんですよね。
あ、はいはいはい、
はい、
お金はだってお母さんが払ってるんでしょ？
そうです。
それはお金はどのぐらいかかってます？
6000ぐらいですね、月。
何万とか、なんかほら課金してどうのこうのって言うんじゃないですよね。
そうではないですね、はい。ただ日常生活に支障が出てるって、学校行かなくちゃなんない、部活に行かなくちゃなんないのにもかかわらず起きられない、
うん、
で起きられないから行くのが面倒になってくる、
うん、
そうすると私との関係、家族との関係も悪くなってきて、
うん、
何をやってもギクシャクしちゃうっていうか、う
ん、お父さんは何ておっしゃってるんですか？
1歳ノータッチですね。
お父さんがノータッチ？
はい。
お父さんにちょっと何とか言ってよみたいにはおっしゃったりしないんですか？
生まれた時からもう一切子供には関わらない。
じゃあお父さんは割とこうゆったり見ててあげてるって感じですか？
よく言えばそうですね。
よく言えば
よく言えばそうです。悪く言えば、まあ、対岸の火事みたいな、またやってるよ、またごちゃごちゃごちゃごちゃ喧嘩してるよみたいな感じですね。
じゃあちょっとお母さんは心配ですね、は
い、そうですね。でも顔がすごいんですよ、寝不足と、あとご飯をちゃんと食べてないので、もう吹き出物がニキビがすごいんですよ顔。
あら、そりゃちょっと良くないですね。
ダメで言ってるんですけど、うん、全然ちゃんと食事も取らないし。
あ、でもそれだけだとちょっとだんだん心配ですね。
はい、
もう受験やなんかの、ほら、あの、中3、今中3ですよね。
はい、
そしたらもう、どこ行くとか、もうそういう話にもなってるんでしょ？
なってるんです。はい、
うん。じゃあ先生も割とそんなにこう、お宅のお子さんはちょっと最近おかしいなっていう感じではないわけですか？
あ、ないですね。
あ、
まだ。
じゃあお母さんだけ心配してるのは？
そうなんでしょうか。ただ、
うん、
もう朝10回起こしに行ったぐらいじゃ起きないんですね。何回も。で、
うん、
そのうちうるせえとかあっち行けとかドアを蹴り閉められたりとかっていうことも毎日なので、
うん、
電気はつけっぱなし、お風呂は入んない、歯磨きはしない、ご飯は食べない、
うん、そうか、それはダメだね。歯磨きしない、ご飯、歯磨きしない、ご飯食べないって肌がニキビだらけってことは彼氏はいないですね。
いないですね。
ね、好きな人いたらそんなことないもんね。
そうですね。
うん、わかりました。じゃあ、はい、今日のご相談は、
はい、
携帯をばっかり見てる中3のお姉さんの、はい、とのこう付き合い方というか育て方をどうしたらいいでしょうかっていうご相談でよろしいですか？
はい。
はい。わかりました。
はい、
じゃあ、回答者の先生をご紹介します。
はい、
今日の先生は、水石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。はい、先生、お願いします。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
あなたは子供の頃いい子だったの？
いや、いい子じゃないです。
自分がいい子じゃなかった時のことは忘れちゃってる？
はい。
親にどんなことを言ったかなとかさ、
はい、
親うるさかったかなとかっていうことを思い出すことないですか？
はい、もう、それ、あの、いつも脳裏にありますね、
うん。うん。親はどんなにイライラしただろうなって。
はい。
うん。あのね、私もね、はい、自分の子供たちがね、
はい、
そうね、いい子じゃなかったもんだから、
はい、
あの、毎朝毎朝ね、起こしに行くじゃない。
はい、
そうすると起きないじゃん。
はい、
もうイライラするでしょ、
はい、
でも遅れるんじゃないか、なんじゃないかと思って、毎日毎日ね、
はい、
あの、ある時ね、決意してね、
はい、
起こさないことにしたの。
はい、
起こさないでどうするかっていうと、まあやることだけはやろうと思ってね、
はい、
朝飯を作って、
はい、
そしてご飯ですよって一回起こして、
はい、
それで私散歩に出るようにしたんですよ。
あ、はい、
うん、30分や40分散歩をして帰ってくるとね、
はい、
いなかったよ。
は
あ、うん、それちょっとやってみたらどうですか？私はそれですごく楽になりましたけどね。
はい、
それとね、ニキビいっぱいみたいな話でね、
はい、
女の子がね、ニキビなんか作ってなんだよと思う時にね、あなたは多分ね、
はい、
食事をきちんととってないからそんな風になるのよみたいなこと言うと思うんだよね。
はい、
ねえ、それね、はい、あの、聞いてて気持ちよくないじゃない？その、はい、彼女にしてみれば、
はい、
あのね、違うこと言ってやったらどう、あのね、あなたニキビ、せっかく可愛いお顔なのにね、
はい、
ニキビできてるから、
はい、
これがいいよみたいな、ほら、化粧品じゃなくて、ほら、ニキビを綺麗にする薬みたいのあるじゃない、
はい、
ああいうのをさ、パンフレットでも集めてさ、
はい、
こんなのもあるし、こんなのもあるし、こんなのもあるよみたいな、向こうが聞きやすい話題で言うと、
はい、
興味示すと思うんですよ。で、興味示して、それに手をつけたときにね、
はい、
そこには必ず規則正しい生活をしろみたいなこと書いてあるから、はい、朝飯食べろとか、
はい、
うん、あの、ちゃんと顔も洗わなきゃダメだとか、
はい、
ね、これは聞くけどこうしろみたいなことは必ず書いてあるから、
はい、
こう、親のセリフって全然もう聞こえなくなっちゃう時期っていうのあるからね、
はい、
うん、そういうふうに、まずはこう、聞きやすいことですよ。
はい、
それとね、スマホって我々の頃なかったからさ、はい、あなたの方がずっと若いですけど、本当若いけどね、なかったでしょ、はい、子供の頃。
なかったですね。
うん、そのね、なかったからね、結局使い方わかんないのよ。
はい、
私たちは、
はい。
で、知らないものに対してはね、
はい、
ものすごく不安なんですよ。
はい、
だからね、余計な心配をすると思うの。 で、例えばね、ものすごいお金がかかるとかね、
はい、
とんでもないサイトに行っちゃって身の危険が迫っているとかね、そういうことであれば心配だけれどもね、
はい、
スマホから学ぶこともいっぱいあるんですよ。
はい、
ゲームから学ぶこともいっぱいあるし、はい、テレビだってあったわけで、はい、昔からそうだったじゃないですか、
はい。
で、ツールの問題じゃないんですよ。
あ、
うん。で、知ってるものだと安心できるんだけど、
はい、
知らないものだから不安になっちゃうのね、
はい。
だからね、どうしたらいいかっていうと、同じようなスマホを持ってるわけですから、親だって。
はい、
ね。どんな動画が人気あるのかな、みたいなことをね、あなたも見てみてさ、
はい、
その話題はね、はい、向こうのものを聞き出そうとするんじゃなくてね、
はい、
こっちが面白い話題振らなきゃダメなんですよ。
ああ、なるほど。
うん、はい。あのね、もう、うちの息子はね、当時ね、なんかね、信長の野望っていうゲームに凝っててね、朝の4時までやってたりしたんですよ。
ああ。
それでね、私、武将の本どんだけ読んだことか。本当にね、山ほど読んでね、はい、でもこれはこうだったんだよね、はい、ああだったんだよねって言うとね、乗ってくるんだ、これが。
あ、
うん、それでね、はい、子供の知識に感心することもあれば、
はい、
こっちがもっと面白くなって調べることもあるし、はい、そうなの、じゃあちょっと調べとくみたいなね。
はい、
やっぱり、ほら、難しい年頃っていうのは心が幼稚なんですよ。ある意味ではすごく下に見てね、幼稚園の子に日常生活を聞き出すようなことしてると思うんだけど、それはね、娘のバランスも悪いけれども、あなたのバランスもめちゃめちゃ悪いと思う。うん。だからもう、あなたは上からまだまだかばっていかなきゃいけないし、ね、聞きやすいセリフで、だっていい先生っていうのはこういうふうに教えて分かんなかったら、じゃあこれはどうだ、これはこうどうだ、これはどうだって、例えば3つも4つも言える先生がいい先生なんですよ。能力のない先生って、1個言って分かんなかったらどうして分かんないのになりますからね。そういうことなんだよ。だからね、やっぱり親の技っていうのもね、見せてやんなきゃ。うん、そんな平気で、その、親に悪態をついてね、
はい、
疲れた時に悲しがってるよじゃダメよ、
はい。
だから、あなたが面白い話題を作る、ね、
はい。
それにはあなたが時間を惜しんで勉強するっていうこと、娘に勉強 しろなんて言ってる暇ないですよ。自分で勉強するってことが一つ。だからこれ一歩一歩だと思うけれども、
はい、
親が大人にならないと。同じに張り合ってたらダメよ。
なるほど。
ね、
はい、
だから、話題を聞きやすいものに変える。
はい。うん。
するとね、君子は表変数ですから、
はい。
明日から態度変えてください。あ、今日からね。はい、コロッと変えるっていうのができるのが大人なんだよ。
はい。
子供はね、照れくさかったりね、なんかしてね、はい、なかなか急には態度変えられないんだから、
はい。
変えられるのは親の方ですからね。うるさく言って、ごめんね、言う必要ないけど、
はい、
態度でパッと変えてみて、
はい、
大人ってこういうもんだくらいのことを教えてやるっていうかさ、
はい、
身をもって、
はい。
できるから頑張って。
はい、
うん、
わかりました。
はい。
ありがとうございました。
どうもどうも。
いやー、ほんとでも確かに親の言うことは聞きませんよね。
そうですね。
うん。でも、はい、いいお嬢さんだと思いますから、
そうなんです。
いい、そうなんですか。
なんです。
やっぱりね
、はい。
だって、こんだけ休んでんのに勉強ちゃんとしてるしね。
はい、ちゃんとしてるかどうかわかんないんですけど。
でも、きっとそうなんですよ。
はいはい、
だから、味方になってあげるのが一番ですよね。
そうですね。
はい。
はい。ありがとうございます。
やってみてください。
はい、頑張ります。
はい。
ありがとうございます。
失礼します。
はい、失礼いたします。
はい。